2025年5月25日夜8時ということですね。525525ということでですね。ちゃうわ。25525ということですね。まあなんか語呂もいいような日付ですね。マジック&プレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは。開運霊能師の福田修三でございます。メンバーはアクア&ヨハンでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。今日はね、
はい、
満月なんですよ。
はい。
上作満月というね、ちょっと特別な満月でございましてですね、
はい、
ブッダの生まれた日と、ブッダが悟りを開いた日と、ブッダが亡くなって仏様になった日がですね、この5月の満月と言われてまして、世界中でお祝いしておるわけですね。
はい
はい、
はい、
みんなも祝いましょう。
はい、祝いましょう。はい、
まあ本当にね、世界中の仏教徒の方々がですね、祈りを捧げる特別な、お月様になりますのでですね、まあ、皆さんもぜひですね、はい、月の光を意識して浴びてみてですね、まあ、もし見えなくてもその月の日が満ちているということを意識してですね、はい、心と体の浄化をですね、していただければと思います。アクア君もね、
はい、
昨日もまあまあ綺麗な月でですね、
はい、
昨日月いい月見たんですね。
はい、
どんな気分を味わったんですか。
どんな気分をですか。すごいやっぱ綺麗だなっていうのでテンションが上がりましたね。
テンション上がった。
真っ白で丸くてっていう、なんかもう子供みたいな感想ですけど、
なるほど、
やっぱり綺麗だなと思いました。
さっきと言ってたこととは違うやん。
なんかまあ今思いついたことを言いましたね。
心が綺麗になっていくように感じましたみたいなこと、ね、
そういううさんくさいことを今言いたくなかったので、はい、
どうぞですね、心を綺麗に、していただきたいなと思うわけです。ヨハンは、はい、昨日は見ました。
はい、見ました。
ヨハンはどんな風に見えましたか、感じましたか。
ちょうどグリとグラの焼いたカステラがこんな丸さやったなっていうのを思って見てましたね。
はいはいはい、全く凡人には想像もつかない感想を思いつくというところで、さすがヨハンだなと思いましたけれども、そんなに丸いんですか、グリとグラの焼いたなとかは。
そうですね、ふっくらとしてて、
はい、美味しそうな感じで、はい、分かりました。まあ、今日もね、そういう綺麗なお月様がね、
はい、
天に昇っておりますので、どうもね、美味しいところを想像してですね、幸せに過ごしていただきたいなと、こんばんはいつも以上にですね、幸せに過ごしていただきたいなと思っております。ということで、福田修三の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
の開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが意味深い文章を書いてくれました。今日の文章はどういうテーマでしょうか。
はい、今回はちょっとアクアにこういうことをさせてみようとかそういうのはやめて、
はい、
僕が新しいゲームを考えました。
はい、
はい、だからもしちょっとこれを聞いてるゲーム会社の
はい、
方が気に入ってくれたとか、うん、そんなことがあれば
ご一報いただければと、
はい、
マジックワンズまでご一報いただければと、
はい、
いうことですね。
はい、
そのやっぱ結構最近のゲームっていうのはすごいルールが複雑だったりして、まあ、ある程度理解してからじゃないと楽しめないみたいなことがありますけれども、
そうですね、
はい、ヨハンが考えたゲームも結構その知的なところとくすぐる感じのタイプですか。
いや、もう誰でも老若男女楽しめる、
ね、
はい、
お茶の間の皆さんが、
はい、
みんなで楽しんでいただける、
はい、
楽しいゲームということで、
はい、
はい、分かりました。アクアは今日はどんな感じで読むんですか。
どんな感じで読むんですか。
はい、
頑張りたいと。
どういう心がけで、そういう楽しいゲームをやっぱ伝えないとダメじゃないですか。
あ、そうですね、はい、やっぱりその、うん、冷静に、
うん、
そのテンパってのべつ幕なしにグワーって言ってしまわないように気をつけたいと思いますね。
なるほどですね、わかりました。じゃあ早速行ってみましょうか、ね、
はい、
はい、
タイトルも僕ですよね。
そうですね、
はい、
はい、お願いします。
太もんゲットだぜ、太もんワールドへようこそ。懐モンスター、略して太もん、世界中で捕まえた懐サイズのモンスターを出し可愛さを競い合うんだ。勝てばいい気分に浸れるし、負けても相手の可愛い太ももを見られるぞ。あ、 ちょうどあそこで太もんバトルが始まりそうだ。ちょっと見に行こう。行け、ミケ。
いでよ、ハムちゃん。
むむむ、両者とも引けを取らない可愛さの太ももを出してきたぞ。ミケ、お手だ。何、ミケは猫タイプなのにお手を覚えているだって？多少レアだ。
ハムちゃん、発電。
ガラガラガラガラガラガラ。ハムちゃんは回し車を回しているだけで、発電は回し車に発電機をつけた人間の手柄だけど、本人は満足げだぞ。カンカンカーン。ここで試合終了の合図。両者持ち技を一つずつ見せ終わったら試合終了だ。そして勝敗は、両者とも勝ち誇った顔をしている。両方勝ちだ。太もんバトルはジャッジがなく、双方自分のペットの可愛さに自信を持ち、どちらかが敗北感を覚えることがなければ往々にしてこのような結果が起こりうる。今回は二人とも自分の太もんの方が可愛いという気持ちが揺るがなかったようだ。そしてバトル終了後は相手の太もんの写真を撮ることができるぞ。太もんの写真ゲットだぜ。
なるほど、これは新しいですね。
はい、
今まで全くなかったタイプの、
はい、ね、流行ればいいなと思ってます、
ね、まずはね、あの興味持っていただいた業者の方からね、
はい、
あのご連絡いただくのと同時にですね、決してパクリではないというところでね、
はい、
そういうところはしっかりとね、あのクレームは断っていきたいなと受け付けない方向でいきたいなと思っております、はいはい、そんな感じでですね、そしたら久しぶりに登場していただきますシャーリー先生、いかがだったでしょうか。
月の明かりが僕を呼んでいた。そんなことをふっと皆さん思ったことはないですか。そんな時はすかさず窓を開けて、扉を開けて外に出て、じっと見つめ返してください。そうやって人って浄化されていくんですよね。こんばんは、シャリーです。
こんばんは。
気張っておりましたね、アクア君。今日はどうしたの、月明かりに照らされて。
月明かりに照らされて、
もうタイトルから気張っておりました、
はい、
テンション上げ上げ上げということなんですけども、太もんバトル、太もも
懐
バトルという、
懐から出てきたモンスター同士が
戦う。 I see、 やっと今分かりました。すみません。これは新しいゲームということで、これから、
はい、
ヨハン君は全国つつうらうらに広げていこうかなと。
そうですね、
うん、つまり勝敗がないというところで。
勝敗がないこともある、
敗北感を得ることもある。
はい、
これはまだね、見えない部分が多い。
そうですね、
これは展開していくわけ、このストーリーっていうのは。それとも単発今日だけとか。
いや、これはね、もし話があれば、
うーん、
ゲーム会社の方から話があれば、うん、もっと詰めた。
ぜひいろんなペット、いろんな生き物ね、いろんな、太ももから出てくるもの、あ、ごめんなさい、懐から出てくるものね、こういうものにちょっとね、クローズアップ。動物だけではないですよ、懐から出てくるものっていうのは、
はい、
考えればいっぱいあると思います。ぜひチャレンジしてください。そしてアグア君、
はい、
決まりました。
はい、決まりました。
決まったところで、ごめんなさい、私ちょっとね、あの鼻からあの太ももバトルってちょっと頭に入ってしまったんで、ストーリーが読めなかったっていうのがちょっとあるんですよね。懐から出てくるモンスターバトルということなんですが、
はい、
擬音語のところはやっぱりちょっとアニメチックだな。ムフフフフ、うんうんうんうんうん、そのとこちょっとね、工夫してもいいかななんて思いながらも、
はい、
ガラガラガラガラ、ちょっとこれざわざわらしいですよね。なんかこうアニメのワンコマワンコマワンコマにその擬音語がガラガラガラガラっと入ってる、そこのところを少しこう立体感を出すような感じで、そして実況中継の時に全部決まればちょっとしんどい。
はい、
決まるところとちょっと決まらないところ、そういうところの強弱をつけながら、
はい、
月に向かって今夜は吠えてみてください。
はい、
ありがとうございます。
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 もう MC としては大先輩ですからね、
はい、
僕もね聞いてて勉強になることが多々あります、ね、
はい、
なんか残 これからもね精進していきましょう。
はい、
ね、
精進したいと思います。
はい、ということでですね、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト。このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ、来月6月なんですけれども、はい、ちょっとね、大事な日がいろいろありまして、まあ、早速ね6月1日から衣替えというね、一つの装いを新たに気持ちも一新する日がございます。あとはですね、5月がですね、5日がですね、二十四節気のうちの一つの芒種というですね、まあ、イネ科の植物、米とか麦とかの、種をまく頃ですよという日ですね。あとですね、6月10日は時の記念日というね、そういう記念日の日でもあります。11日は暦の上での入梅ということでですね、まあ、梅雨入りとはまた違う、気象庁発表の梅雨入りとはまた違って、もう決まった日にですね、入梅という暦があるということですね。それが11日になります。ちなみに、今年の梅雨入り予想は6月7日頃だそうです。西日本、関西方面は、はい、で、次が13日が、旧暦端午の節句、5月5日ですね、旧暦の5月5日が6月13日であると。あとですね、第3土曜、第3日曜6月16日は父の日、そして21日が夏至の日、そして30日が、ちょうど1年の折り返しの日になります。名護市の祓いのイベントがですねあるということですね。はい、ということで6月は水月と、こう昔の言い方でですね、言われております。水のない月と書いて水月、ね、梅雨の月なのに水がない月ということですね。まあ旧暦で6月っていうのはもう梅雨が明けてるから水月っていう風になるんですけれども、まあ、旧暦ですと、梅雨の頃の季節は5月頃であると。5月雨と書いてさみだれと読むと、さみだれとは梅雨の雨であると、そういう流れから言って6月に入ると梅雨が終わっていて、ね、一説ですけどね、もう水が少なくなってですね、炎天下でどんどん水が少なくなって雨も降水量も減ってと、そういう流れでですね、水月と言われるようになったと言われております。まあね、水のある月なのに水月と覚えておったらね、6月はね水月覚えやすいということでですね、まあ、ちょっとね、そういう面白い月であると思っておいてください。ということでね、6月で、まあ、季節的な大きな変化というとやっぱり梅雨であるということですね。はい、田植えには多くの水がいるので、日本人にとってはですね、恵みの雨でありますね。と同時にですね、しとしと長雨が嫌なちょっと鬱陶しい季節でもありますね。これをねどう乗り越えていくか、どうプラスに転じていくかっていうのがですね、6月の、開運には大事なわけなんですけれども、まあですね、陰の気がたまりやすいのでですね、髪の毛を切ったりとかですね、お風呂やキッチンの普段掃除していないところを掃除したりするのもですね、おすすめですね。まあ、ちょっと陰の季節の陰の感じとバランス取るためにドライにできる部分はできるだけドライを保つというところがですね、開運のコツになってきております。はい、まあ、性格的な部分から言ってもですね、陰湿でネチネチしたような性格の人はですね、梅雨の間は特にですね、ドライな性格を心がけましょう。まあ、特に意識するところは笑いだと思いますね。いろんなことを笑えるようになれば、ね、心の中もあっけらかんとなってきてですね、明るくなって、その梅雨の陰な感じとの調和が取れるやすいかなと思います。またですね、心にカビが生えないようにですね、心に栄養を与えましょうということですね。いいものを見たり聞いたりですねすることによってですね、新しい風を吹かせて、心にカビが生えないように、また脳みそにもですね、新しい情報とか いい情報とかを仕入れていてですね、勉強も怠らずにですね、脳にもフレッシュな風を吹かせてですね、陰な空気がたまらないようにしていきましょうということですね。まあ、あの生活環境であるところの、部分をドライに清潔にメンテナンスすることと、まあ、心と脳みそとか体とかそういう部分のメンテナンスをすることですね、この両方がですね、強プラスに転じさせる秘訣なんですね。まあ、しっかりメンテナンスをしていきましょうということですね。はい、僕たちの祖先がね、梅雨の雨を田植えに生かせたのもですね、しっかりと川を整備して洪水を防ぎつつ、水路を作って田んぼに水が流れるようにメンテナンスをしたからなんですね。このメンテナンスがなければ梅雨はただの水害になってしまうんですよ、ね、メンテナンスをするからこそ、梅雨を有益なものにできるんですね。はい、ということでですね、しっかりと心と体のね、あと環境のメンテナンスをしていって梅雨を有益なものにしていってください。まあ、さっきから陰の木陰の木って言ってますけれどもですね、梅雨の水自体のね、水の木は愛情の木になります。しっかりと愛情運を高めるのに梅雨というのはすごくいい季節なんですね。そういう意味においてはジューンブライドというのもですね、結婚による愛の充実という意味においては日本でもちょうどいい習慣になります。もともとはね、梅雨のないヨーロッパの、過ごしやすい、結婚式にちょうどいい季節というところから来てるんですけれどもね、引用5行の、そういう判断からすれば日本の梅雨のジューンブライドもね、決して悪くはないと、むしろちゃんとすればプラスに持っていけると、そういうところを意識してですね、梅雨の水の木愛情運というところをですね、プラスに持っていけるようにしていってください。はい、あとですね、季節的な大きな変化といえば夏至になります。21日になるんですけれども、夏至といえばですね、一日の日照時間が一番長い日になります。太陽のパワーをですね、一番長い時間いただける日になりますのでですね、ぜひとも太陽の恵みに感謝して過ごしていただきたいなと思います。また今年はですね、伊勢神宮、天照大神を守る祭るですね、伊勢神宮の遷宮の年でもあります。20年に一度の、節目の年ですね。この節目の年の太陽のね、一番なんか長時間出てる夏至の日のなということで、今年は特別な夏至だと思います。さらにですね、その伊勢神宮がある伊勢の観光名所といえば夫婦岩。なんとですね、夏至の日は夫婦岩の真ん中から日の出が拝めるんです、ね、この遷宮の年の夏至の日に夫婦岩の真ん中から出る日の出、ね、まあね、その夫婦岩から遠いところに住んでいてもですね、あ、そういうめでたいところから出てるお日様なんだと思えばね、ありがたさも倍増するかと思います。そしてそのいい気を今浴びてるんだと意識して過ごすことによってですね、よりですね、開運ですね、しっかりと願いも天に届けられ、自分の中にもしっかりとそのプラスの木が植え付けられてですね、いい過ごし方、幸せな、過ごし方をしていけるんじゃないかなと思います。ね、ね、なかなか世の中ね、めでたいものはいっぱいありますけれども、ここまでね、おめでたい夏至っていうのもなかなか珍しいかなと思います。ちなみにですね、太陽が一番よく出ている人ですね、この夏至6月21日のこの夏至と、実際のね、この気温が暑い期間と1ヶ月ほど時間がある、離れてるのはね、なんでなんでしょうね。
はい、太陽によって地球が温まるのにちょっと時間差がある。
そうなんですよ、小学生の時にね、
はい、
理科で習いましたよね、
はい、
南中高太陽の角度が一番高くなるのは12時だけど、実際の気温が上がるのは2時頃だと、
ね、はい、
地面が温められて気温に反映されるのにちょっと時間がかかるんだと。これ季節でも全く一緒なんですよ。夏至の頃に一番太陽が出てるけど、実際に地球が温まって気温が上がるのはちょっとずれるんですね、はい、というところで、そういうね、地球の勉強もしながらですね、その季節を感じるというところでですね、これもね、さっき言ってたその脳に新しい風を吹かすってやつですよね、
はい、
それ勉強も怠らずしですね、過ごしていっていただければと思いますですね、はい、あとはですね、時の記念日っていうのがね、6月10日にあるんですね。これはですね、中野大江の王子というですね、大化の改新で登場したですね、王子が天皇に即位してですね、天智天皇となったんですけれども、この天智天皇がですね、671年、西暦671年の4月25日にですね、水時計を設置して初めて鐘を打って時を知らせるようになったというところからですね、時の記念日と、これをね、今の暦に直すと6月10日になるということでですね、 時の記念日っていうのを制定しているということでね、あの、まあ、タイムイズマネーということでですね、時間は大切ですよということですね、そこをねしっかりと意識してですね、しっかりと貴重な時間に、ね、人生の幸せなところを刻んでいきたいですね。
はい、
はいはい、そんな感じで、あの時の記念日もね、あ、天皇が、昔の天皇が、金をついたんだなというところを思い出して、はい、過ごしていっていただければと思います。あとはですね、13日のね端午の節句とかですね、父の日とかですね、長篠の祓いとかですね、貴重なイベントがたくさんありますので、6月、しっかりとですね、大事に過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。6月の運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、ちょっと守りの時になりますね、予想外のトラブルも起こりがちなので慎重に過ごしましょう。
はい、冷静に過ごしましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、自分に力をつける時になります。知識や体力を養ってですね、自分をピカピカに磨いておきましょう。
はい、いつか来たる勝利のために努力しましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、戦いの時になりますですね、感情的にならずに、戦いの時といえども感情的にならずにですね、冷静な頭脳で勝利を収めましょう。
はい、まず深い呼吸をしましょう。
はい、4月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、辛抱の時になります。何かとね、うまいことがいかないこともあるかもしれないですが、流行る気持ちを抑えてですね、現状の力で進んでいくのが開運のコツになります。
はい、落ち着いていきましょう。
はい、5月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、非常に平和な時になりますね、これまでの延長での努力でですね、運が開いていくのでですね、サボらずに頑張っていきましょうということですね。
はい、せっかくいい時なんで油断しないように気をつけてください。
はい、6月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、裏方に徹する時になります。周囲の人からの信頼を勝ち取りましょう。
はい、縁の下の力持ちになりましょう。
はい、7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、損して得を取る時になります。投機的な目線で物事を判断しましょう。
はい、急がば回れですね。
はい、8月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、これまでの行動の結果が出る時になります。プラスの人は前進し、マイナスの人は改めましょう。
プラスの人もマイナスの人も頑張ってください。
はい、9月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、若干思い通りにいかない時になります。自分の心を健康に保つように心がけてください。
やけにならないようにしてくださいね。
はい、10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、10月生まれの方はですね、成長の時になります。新しいもの、これやと思ったものにですね、どんどんチャレンジしていきましょう。
はい、フロンティアスピリットが大事です。
はい、11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、批判や否定をされやすい時になります。自分を信じて粘り強く頑張っていきましょう。
批判とかを気にしすぎないようにしましょうね。
はい、12月生まれの人、 健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、12月生まれの方ですね、春爛漫な幸せな時になりますですね、次の大きな目標を見つけていきましょう。
仕事とかガンガン頑張りましょう。
はい、ということでですね、まあちょっとざっと、1ヶ月分それぞれの月の方いったんですけれどもね、まあいい月の方もいるんですけれども、どちらかというとですね、いろいろちょっと思い通りにいかない系な、月の方が多かったように思います。まあ6月っていうのはね、どうしても陰の月になるのでね、分かりやすいラッキーには若干恵まれにくいところはあるもんなんですけれども、まあ、さっきのね、水害になるところとハートを整えてプラスに持っていたようにですね、田んぼに水を引いてね、恵みの雨に変えたようにですね、一見ねマイナスに見えるようなことでもですね、プラスに転じることはいくらでもできます。はい、ね、同じ一枚の絵がですね、額縁が変わるだけで全く違った絵の印象になるようにですね、一つの出来事をいろいろな額縁で見てですね、多角的な見方ができるようになればですね、人間としての幅も広がっていくように思います。またそうやってね、新しい捉え方ね、一見マイナスに見えるようなことでもプラスに捉えるようになれば開運になるんですね。プラスにつながっていくんですね、そういう風にしていけるように、意識していきましょう。ということでですね、まあ、6月は、まあ、梅雨の季節であったりとかね、旧暦の端午の節句ですね、まあ、勝負のお湯に入ったりするそういう体をね、薬草のお湯に入って体を健康に保ちましょうとか、あとはまあその 雨を滝に見立てて鯉のぼりをこうね、龍鯉のぼりの手に登らしましょうみたいな話ですね。なのでまあぜひね、鯉のぼりをですね飾れる方はもう一度表に出してください、ぜひね。はい、あとはですね、まあ名越の払いですね、衣替えに始まり名越の払いに終わる月ということですね、まあ装いも新たにまたね、1年の折り返しの、時になるので、身も心もね、新鮮な、過ごし、なんやろ、新鮮にして後半を迎えましょうということですね、計画を見直したりとかですね、新たな後半に向けての誓いを立てたりしてですね、どうぞ、年の後半を有意義に過ごしていってください。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。